ただいまから2021年7月11日主日礼拝を執り行ってまいります。前奏のうち主の前に心を静めてまいりましょう。唱詩、礼拝への招きの御言葉、詩編16編、10節から11節をお読みいたします。どうぞお聞きください。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右にとこしえにあります。開会の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、聖歌485番迷えるとき光をを賛美いたしましょう。どうぞお座りください。司会者が礼拝のお祈りをします。 愛と恵みに富んでおられます私たちの天のお父様、主の尊いお名前をあがめ褒めたたえます。今日も主の御名が天においてまた地において褒めたたえられますように。私たちは以前あなた様から離れ滅んで当然であったにもかかわらず、一人子である御子イエス様の十字架の死と復活を信じるだけで救い出してくださったその主の愛を心より感謝いたします。この喜びをもって今あなた様に心からの礼拝をお捧げできることを、この特権と恵みを感謝いたします。本日礼拝の中で御言葉を取り継がれます堀田牧師を御霊で満たしてくださり、あなたの御思いを十分にお語りくださいますようにお導きください。また聞く私たちの一人一人の心を開いてくださって、今日から始まるこの一週もあなた様の命の御言葉に生き従っていくものとさせてください。この礼拝を最初から最後まであなた様にお委ねをし、私たちの救い主であられる主イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。聖書朗読をいたします。マタイの福音書7章1節から5節、新約聖書新改訳2017版では11ページ、第3版では11ページになります。マタイの福音書7章1節から5節をお読みいたします。裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある梁にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には梁があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から梁を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目から塵を取り除くことができます。使徒信条を皆様とご一緒に告白いたしましょう。ピンクのファイルに使徒信条がありますのでお持ちください。使徒信条、私は天地の造り主全能の父である神を信じます。私はその一人子私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。本日の説教箇所の聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はヤコブの手紙5章9節、新約聖書新改訳2017版では464ページ、第3版では450ページになります。それではヤコブの手紙5章9節をお読みいたします。兄弟たち、裁かれることがないように互いに文句を言い合うのはやめなさい。見なさい、裁きを行う方が戸口のところに立っておられます。牧会の祈りと説教、互いに文句を言い合うのはやめなさいと題しまして堀田牧師にしていただきます。
黙会のお祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、あなたの御名をあがめます。父なる神が私たちを愛してイエス様をこの世に使わせてくださり、イエス様は私たちの罪を背負い十字架で死によみがえってくださり、救いを完成してくださり感謝します。ご聖霊はその完成された救いを私たちの世界中の私たちの心に届けてくださって、今も働いておられることを感謝いたします。本日も素晴らしいあなたを礼拝できる恵みを感謝します。7時から10時半から各ご自宅での礼拝が祝福されますように、迫害の中にある国々に平和がありますように、その国々の礼拝を祝し、クリスチャンたちを励ましてください。有沢宣教師ご夫妻の働きを祝福してください。今入院されている方々、施設におられる方々、病の中におられる方々、お一人暮らしの方々、看病されている ご家族、試練の中におられる方々をお守りください。コロナウイルスが収束しますように、東京、札幌ほか他の地でオリンピックが開催されますが、どうぞ選手団の皆さんに感染が起きないように、また迎える地域に感染が広がらないようにお守りください。治療薬、自由意志によるワクチンが用いられますように、医療従事者、介護従事者を支えてください。皆さんとご家族を感染から守り続けてください。すべての方々の経済を守り、自殺から守ってください。政治の指導者たちが早めに的確な感染防止の手を打つことができますように、共に礼拝できる日が続きますように。私たちの人生には悩み、課題が、試練があります。神ご自身がいつも共におられ、弱い私たちを支えてください。また本日の子供ステップを祝福してください。また今週火曜日、オーメフジェカの選挙協力委員会を祝してください。また命の言葉社から出ました聖書の解説の本もどうぞ用いてください。またセルグループも感染の状況を鑑みて、慎重な判断でいつかのびのびと交わることができる日を与えてください。本日御言葉から説教いたします。私自身を罪を許し清め、主の十字架の血と聖霊によって聖別し、奉仕を祝福してください。心を開いて説教を聞かれる会衆の皆さんに、御言葉が心に届き、生きる希望と力を与えてください。本日の全世界の礼拝が祝福され、神様の皆が崇められますように、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。本日は互いに文句を言うのをやめなさいというテーマで御言葉を取り継がさせていただきます。本当に私たちが生きる上で大切な御言葉です。私たちは困難や耐え忍ぶことが長くなりますと文句を言いやすくなります。今もコロナ禍がもう1年以上伸びておりますので、こういう中で私たちは互いに文句を言いやすくなります。本当にそうです。そして私も一言ではありません。私の中にも文句つぶやきが多くなる誘惑があります。そのことが戒められている。つぶやく時間があるなら、その代わりにすべてを見知り支配しておられる神に愛と信仰を持って祈りなさいというメッセージがあります。いつでも祈るべきであり、失望してはならないとイエス様は励ましておられます。 ある人のお証しをさせていただきます。辛いことが多い中で、私は紅族になっていました。こんなに苦労しているのに、誰もねぎらってくれない、誰も分かってくれない、自信をなくし、神が置かれた場から逃げようと思い詰めた私に、ある方がこうおっしゃいました。神様が置かれたところで咲きなさいと言葉をくださったのです。私はその言葉によって変えられました。神様によって変えられたのです。置かれた場、つまり逃げようとした置かれた場から逃げないで、置かれた場におられる主に頼って、置かれた場に不平不満を持ち、他人の出方で幸せになったり不幸せになっては、環境の奴隷でしかないと神様に教えられました。また試練の中でも、与えられている主の恵みを数えなさい、感謝しなさいと教えられました。主はおっしゃいます。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。私はこの御言葉で何度も心が支えられてきました。救われて45年以上になりましたが、最初に覚えた御言葉はこの御言葉でした。何度もこの御言葉で今日まで支えられました。主の恵みはいつも十分である。主の力、恵みは自分が弱い、弱さを認めるときに完全に現れますよと主は慰めてくださっています。また有名な御言葉、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな、主の恵みを数えて感謝しなさいとおっしゃっています。つぶやく前に、主にあるお互い、神の恵みとお互いに神様が与えておられる良いところを見ましょう。今月6日の御言葉の光の箇所で、私は目に留まった御言葉がありました。それは第二歴代12章12節、ユダにも良いことがあったのである。旧約時代は神の民は罪を犯し、何度も神に背いておりました。しかしこんな時にも神様はユダにも良いことがあったのであると語りかけておられます。私たちも欠けだらけの神の民と、そして私たちの良いところを見てくださる神であることを感謝しましょう。互いに励まし感謝しましょう。むしろ感謝しなさいと言われます。私たちに愛がなくなると、他の人の悪い点ばかり目について裁いてしまいますが、その人にも良いところがあるという目で、神様の目で見ますと世界が変わります。ああ、自分にも他の人にも神様は良いところ、賜物を与えておられると気づくことは、人生を豊かにします。大きなに裁かれることがないようにと語られています。文句を言い、つぶやき、人を裁く人は自分も裁かれる。いつも人に批判的で、人の荒探しをする人は自分にも批判を招き寄せることになります。そして人の文句ばかり言っている人のからは、周りの人の心は離れていきます。もちろん表面上はその人とうまく付き合っているように見せかけても、心は離れていきます。それはなぜかと言いますと、いつも悪口を言う人と交わっている人はこう気づくのです。ああ、この方は私とその方の交わりからお別れしたとき、その人はきっと私のことも他の人に悪く言われるのだなと気づくのです。人は自分のことも他のところで悪く言われると気づくときに、心が離れていきます。悪口の交わりは、盛り上がっても主を中心とした交わりではないので、恵みを受けることはありません。そしてかえって悪口の交わりで盛り上がっても、 互いの信頼関係を生み出すことができない。いつも人を批判している人のタイプは、自分に加えられる批判には敏感です。自分が批判されるとすぐにつぶやき、文句を言い、やり返す。私は自分を含めてこういう心理状態があるなと人生の中で学んできました。いつも批判している人は、逆に人からの批判にはとても敏感で、ものすごく自分が傷つけられたと言いふらすようになります。でも何倍もその人は傷つけてきたということに気づかないのです。そして自分が批判を受けますと、すぐにつぶやき、文句を言い、やり返そうとします。そして傷ついた、傷ついたと言いふらすのです。しかし自分が人を批判している場合には、人が傷つくことを少しも心に留めることができない、見えないのであります。そして人にランク付けをし、下に自分の下と見る人には攻撃し、自分より上だとランク付けをするときに、上の人にはペコペコするようになります。それは神の前に本当に裁かれます。しかしいつも批判している人は、いつか批判し返されるのです。それは神が生きて働かれ神の時に正しく裁かれるからです。文句を言い、人を批判し、人を裁く人は、すべてを見て聞き知っておられる神様に必ず正しく裁かれます。厳粛な事実があることを覚えて、私たちは祈りましょう。残りの生涯、人を裁き、文句を言う人生から人を許し、そして人の良さを見て良さを引き出す人生になるように。私たちは噂や悪口、悪行や片方からの情報だけで、ある人を悪いと決めつけ、悪く言うことを控えましょう。私たちはすべてを見て知って正しく判断されるのは神のみであることを常に覚えましょう。あなた方は主が再び来られる日まで、何についても先走った裁き、ここでの文脈は、先走った裁きというのは最終判断をしてはいけません。主は闇の中に隠られたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされますと言われています。私たちは父なる神が自分を見ていてくださることを常に心に留めましょう。心に満ちていることがを口が話します。人はその口にするあらゆる無駄な言葉、悪口、つぶやき、批判などについて、神様の裁きの日には言い開きをしなければなりませんと、マタイの福音書にあります。私たちは御父の御目のもとに、主の初臨、クリスマスと主の再臨、救いの完成と裁きの日の間を歩んでいる旅人であることを自覚しましょう。ヘブルの御言葉、地上では旅人であり寄り者であることを自覚して歩んでいこうではありませんか。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。人を厳しく批判している人は、その同じ測りで、基準で厳しく神様に裁かれるということです。神によってこれまで数えきれない罪を許された私たちへの御言葉、主はこうおっしゃっています。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。私はイエス様に出会ってよかったと常に思っています。主を抜いた私の人生は、親切でもなく心優しくもない そして自分に対して悪を行った人を常に根に持ち恨み、そして自分を傷つけ人を傷つける人生であったことを告白できます。しかし完璧ではございませんが、イエス様に出会ったおかげで、他の人と比べては私は立派なものではございませんが、主を知らない自分と比べるなら、親切な心、優しい心、神がくださり続けています。神がキリストにおいて私の罪を何億という数えきらない罪を許してくださったように、他の人を許すことを聖霊はイエス様は助けてくださっています。マタイの福音書にこのように言われています。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。この文脈はこういう御言葉です。たくさんのものを、あるご主人はあるしもべを許しましたが、そのしもべは自分のしもべを許そうとしなく獄屋に入れたのです。その時にこの憐れみ深いご主人は嘆いておっしゃいました。私はあなたの多くの借金をただで許してやったのに、あなたは自分の下に仕える人を獄中にまで入れて憐れみはないのか。あなたはどんなに私から多くの許しと借金を私が支払ってあげたことを思い出すべきではないかとおっしゃっているのです。これは私たちへの言葉です。私たちは霊的な罪の借金をイエス様の十字架の地で支払っていただいて、多くの憐れみを受け続けているものです。ですから他の人の罪を主の祈りで祈ります。他の人の負債を許してやるべきです。それは自分の負債を、もっと多くの負債を、神様から借金を、罪の借金を許していただいているからです。続けてマタイの福音書でこうおっしゃっています。なぜあなたは人の目の塵、欠点や罪に目をつけ、自分の目の針、この針という言葉は、私今の時代に住む方々にとっては馴染みのある言葉ではございませんが、私の熊本の実家では針が見えました。古い大きな家でしたので、2階に上りますと針がこう通ってまして、ああこれが針なんだなと、最初は針というのはなんか縫い針かなんかと思って、本当に分かりませんでしたが、ここでカッコつけで書きました。この針というのは文脈から解き明かすと、大木のような罪欠点、自分の中にある大木のような罪欠点には気づかないのですか。偽善者たち、つまり偽善者というのは自分のことを棚に上げて他の人ばかり責める人たちという意味です。まず自分の目から針、大きな罪欠点を取り除けなさい、悔い改めなさいとおっしゃっています。私たちの目は外に向いていませんね。ここにいらっしゃる皆さんも目は、まあもちろん外に向いていますけれども、もうちょっとこう目がぐーっと出てですね、自分を見ることができたらいいと思いますが、そうだったらちょっと化け物みたいになりますので、神様は皆さんを美しく作られましたから。でも残念ながら目は外に向いてますから、自分の姿は見えませんですね。ですから私も時々ご飯粒がついてても、そのまま堂々と人前に出ることがあって、鏡を見るとあら恥ずかしい一日でした。罪じゃなくて、妻がそばにいるときはお父さんご飯粒ついてるわよ、ああ本当美穂子さんあなたもついてるわよと言って、お互いに外の人のことをよく見えますが、自分には自分の姿が見えないということを自覚していきましょう。私たちの目は外に向いていますから、 自分の目の中の塵、欠点、罪がとても見え、他人の目の塵、欠点は見えやすく非難しますが、自分の姿、心の中の上から、心の中で上から目線の高ぶり、裁き、恨み、妬みの罪には気づかないのです。悔い改めようとしないのです。自分のことを棚にあげて、人のことを悪く言い、非難するのではなく、まず自分自身がすべてを見抜いておられる神の前に出て、自分自身の罪を告白し、悔い改めたいと思います。この説教のこの文章を作りながら、今回自分が神様から問われたのは、自分のことを棚にあげてという文章を書きながら、私自身教えられました。ああ、私は自分のことを棚にあげる棚がたくさんあるなと思ったんです。そして棚に自分のことはあげて、他人ばかり指さして裁いたのではないかと、本当に棚が多くあったなと気づきました。そのようにして大きな愛と許しを受けるとき、人に対して心の優しい人に変えられる。ですから許しの原点は自分の頑張りではないことを覚えましょう。許しの原点は自分が神様とイエス様の十字架でどんなに今日まで許され続けているかを思い起こすことが許しの原点であり、原動力であります。三つ目に、私たちが物事を正しく判断することと人を裁く、非難する罪との違いを見てまいりましょう。聖書で使われている裁くという言語を調べますと、実は悪い意味で人を非難し裁くという意味も文脈上使われますが、裁くの言語自体は判別する、識別する、判断するという意味があります。ですからその動機と目的が大切であるということを覚えましょう。聖書が、また神様が禁じておられます人を裁く、荒探しをする、文句を言う、非難するという罪は、その目的が何であるか、その目的が物事を解決するという目的、人を回復させるという愛、その人自身を、それともその人自身を攻撃する、物事の判断ではなくその人の人格を否定する、その人を倒すことが目的である時もありますから、それを識別しましょう。私たちはその人の人格、その人自身を愛することと、その人の行動の誤りを愛をもって正すことは、を区別できるように心から祈りましょう。意見が違っても互いに愛し合うことができるということを覚えましょう。私は互いに愛し合う中で話し合いを持つときに、自分と違う視点で意見を出されるとき、その意見を尊ぶようにしています。もちろん相手の言うなりになるということではございませんが、一緒に正直に意見を出し合いましょうと、私がその全体の会の責任者であれば、できるだけ自由に意見を言ってくださいと指導します。そうするとみんな心が解放されて、意見をよく出しやすい雰囲気作りを作ります。その時にいろんな意見が出ることによって、でも互いに謙遜に出し合い、その意見の出される中で祈りながら、今回はこのようにしていきましょうかという時に、そこに一致が生まれます。そしてその時に、その会は互いに学び合う会になって、ああやっぱりこうやって意見を出し合うことはいいことだな、もちろん責め合うことではなくて、愛を持って謙遜に意見を言い合う時に、あ、こういう考え方もあるんだ、こういう視点もあるんだと、実はその会の中で成長する会になることができるのです。東教会の羊会も 今私が仰せつかっている地区運営長の会であっても、できるだけその運営委員会をそのように自由の意見を言い合って、一緒に神の御心を求めましょうと指導させていただいております。柔和な心で党の本人に過ちを正すことは、裁くことではなく真実な愛であります。柔和な心で誤っている人を正しなさいと、ガラテヤの6章1節にあります。ここで大事なことは、ただ正しなさいではなく、柔和な心でがキーワードであります。柔和な心というのは、自分にも罪があって、本当は正す資格がないと自覚しながらも、相手を愛して回復を望んで忠告をしなさいという意味です。主にあるお互いが愛をもって真実に向き合い語り合うことは、成長をもたらします。他の人に悪く言いふらすことが、主にある交わりを壊す罪であることを覚えましょう。人間関係の中での相談と人を裁くことは違うことも覚えましょう。最後に、大きなさん、見なさい、裁きを行うことが方がイエス様が戸口のところに立っておられますと今日語られています。この意味を解き明かします。クリスマスに来られた初臨と申しますが、主はもう一度来られる再臨、救いの完成と全てを正しく裁くために主は再び来られます。その日はいつか分かりませんが、一日一日近づいています。主が再び来られる再臨のために、戸口のところに立っておられるのです。この2000年間、一日一日来るべき主の足跡は近づいています。この先週述べましたヤコブの手紙でさえ、 AD100 年前に書かれたとして、近づいていると書いてあるとするならば、今2000年経った今はもっと近づいているということは間違いのないことです。しかし、何かが起こるときに、この出来事によって世の終わりは近いという言葉に気をつけましょう。聖書は、その日がいつかは人間にはわからないと書いてありますから、皆さん、ここから間違ったキリスト教の異端が多く出て、何月何日何年に再臨が来ると教えた間違った異端がありますから気をつけましょう。私はできるだけこの世の情勢が、この世の終わりの予感を伺わせる時にも気をつけるようにしています。この出来事があったので、主の再臨が何月何日にあるとかいう言葉は決して言ってはならないということを聖書から教えられています。最後に、その主が霊的なドアをノックされるとき、私たちは開ける準備をするべきです。なぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、また自分の兄弟を侮るのですか、下に見て見下げるのですか。私たちは皆神の公平な裁きの座に立つようになるのです。私たちはおのおの自分のことを、この文脈で大事なことは、自分のことをという御言葉です。神様、あの人はあんなことをしてましたよと最後の裁きの時に言う時、神はおっしゃいます。ここでは他人のことを言う場ではありませんよ、あなたはどうでありましたかとお尋ねになるのです。自分はどうであったかを裁かれる、神の前に申し開きすることになります。自分自身が今日まで数えきれない罪を神様に許していただいた恵みを、いつも忘れないようにしたいと思います。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。 次、主はあなたのすべての咎を許し、主がよくしてくださった恵みで最初に出てくるのは主の許しであることに気づかされます。ここにはメッセージがあります。詩編103編は多くの人が知っていますが、主のよくしてくださったことの中で最初に出てくるのは、主があなたの咎、罪を許しが最初に出てくるということは、神様に自分の罪が許されることが最も大切な恵みの第一なのだというメッセージが隠されています。なぜなら、主の許しがなければ父なる神と交わることができないからです。主の愛を受け続けている恵みを思い、人を非難する誘惑に駆られたとき、まず自分の罪を悔い改め、互いに愛し合い、許し合いながら再臨の主の到来を待ちましょう。聖書教会の方ではなく、また聖書学院の方でもなく、全くここに聞いてらっしゃる方とは違うことのお証しをさせていただきます。私は多くの方との人間関係がありますから、教会の皆さんとは違う領域で接した人の中で攻撃を受けたことがあります。でもその時に今日のメッセージは役に立ちました。私はその攻撃を受けた時、その人を恨む誘惑から守られました。なぜ守られたか、私が立派だったからではなくて、その時神様が私に問いかけられました。このことを通して、あなたは今日まで自分がどれほど神様に私に許され続けたかを思い起こす機会としなさいと語りかけられ、そのことは大きな恵みになりました。そして私はその相手の方を許し、祝福を祈りました。でもこれはその方だけではなく、一人一人と接するとき同じ原則を聖霊は語りかけてくださるのです。人を非難するのではなく、非難し返すのではなく、自分の罪がどんなに許されたかを、そして今自分が神様との関係でずれていることがあれば、この機会を通して神様の前にあなたが悔い改めるチャンスですよと語りかけてくださるのです。しかり、私はすぐに来る、アーメン、主イエスを来てください、主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように、アーメンと黙示録にあります。感謝も忘れ文句を言い合っているなら、本気で主イエスを来てくださいと祈ることはできませんね。主の初臨と再臨の間に主によって生かされていることを覚えつつ過ごしましょう。万物の終わり、主の再臨が近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互い熱心に愛し合いなさい。コロナ禍の試練の中で、コロナ収束のために祈り、神と深く交わり、互いに文句を言い合うことをやめ、主の数えきれない恵みを数えて、神と互いに感謝し合おうではありませんか。互いに愛し合い、支え合い、主の再臨の主を待ちましょう。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、互いに文句を言い合うのはやめなさいと今日語られ感謝します。今日まであなたがどんなに私どもを許されたかを思い起こし感謝します。そして他人を裁くエネルギーがあれば、他人を許し、その人の救いを祈るものに変え続けてください。そして絶えずつぶやけや文句を言いたい誘惑に駆られるときに、今置かれたところでどんなに主の恵みが多いかを数え、感謝するものに変えてください。 尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
応答の賛美をいたしましょう。ご起立できる方はご起立いただき、教会福音賛美歌161番、夕べ雲や来るを賛美いたしましょう。どうぞお座りください。献金をいたします。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。献金は主の恵みに感謝し、御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を聖別し、心を込めてお捧げいたしましょう。それでは司会者が献金のためにお祈りをいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。不平不満を言い、人をすぐに裁いてしまうものであることをお許しください。神と深く交わり、文句を言うものではなく、主の恵み、十字架の許しの恵みを数え感謝し、愛し合い、支え合って、今週、そして毎日を過ごしていくことができますようにお導きください。天の父様、いつも私たちに日々必要なものを与えてくださり、 恵んでくださっていることを覚えてありがとうございます。今お捧げいたしましたこの献金をあなた様の御用のために清めお持ちくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。報告の時ですが、州法にあります教会活動のお知らせと教会関係者のニュースは各自ご確認くださいますようお願いいたします。報告の右下に記載されています大人と子どもの暗唱聖句を皆様と一緒に一度お読みいたしたいと思います。それでは3、はい、あなた方の中に苦しんでいる人がいればその人は祈りなさい、喜んでいる人がいればその人は賛美しなさい。ヤコブの手紙5章13節。主の祈りを皆様と一緒にお祈りをいたしましょう。ピンクのファイルにこちらも主の祈りがありますので、ご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。ご起立できる方はご起立いただき、唱詠教会福音賛美歌268番、父子聖霊にを賛美し、その後祝祷を堀田牧師にしていただきます。
祝祷いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが集われたお一人お一人とご家族の上に、ご自宅で礼拝を捧げておられるお一人お一人とご家族の上に豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。これをもちまして2021年7月11日の手術礼拝を終わらせていただきます。ありがとうございました。